不動産投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8964フロンティア不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月30日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
お話は三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社代表取締役社長の横地重和さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
こちらですね、投資対象は商業施設ということで、いわゆる商業施設の特化型の J リートという形になります。で、資産規模が41物件で3647億円ということで、鑑定評価は4100億円ちょっとなので、数百億円分の含み益を持っているという形になります。で、上場は2004年ということで、ちょうど今年2024年ですので、20周年を迎えたという形になります。で、スポンサーはもともと日本タバコ産業さん、JT さんだったんですけども、2008年に三井不動産が、スポンサーとして、変更になったと、そういうリートでございます。分配金に関しましては、決算は6月12月なので、分配金支払いは9月と3月に行われているという形でございます。直近の分配金実績は2024年6月期というところで、一口当たり1万1030円という形で、予想分配金の方は、今年の12月期で1万930円、25年6月期で1万600円ということで、予想として開示させていただいてます。投資口価格、こちら先週末時点で39万9000円ということですが、昨日はちょっと最後に落ちて39万5000円になってますけども、分配金の利回りはそういう意味で 5.4% から 5.5% というようなところの状態でございます。はい、こちらが過去のトラックレコードということになりますけれども、上段が三井さんがスポンサーになった2008年以降というところのフロンティアリートの投資口価格と東証のリート指数、あと分配金利回りというところのグラフになってございますけれども、基本的には投資口価格に関しましては、東証リート指数はアウトパフォームして推移してきているというところと、分配金利回りにつきましては、リーマンショックとかコロナとか、ちょっと若干ブレたところを除くと、おおむね 4% 台から 5% というようなところで推移しているという形です。で、下段の方が一口当たり分配金の推移ということで、8000、9000ぐらいのところから、近年のところでいくと1万円後半から1万1000円というようなところになってきているというのが推移でございます。はい、こちらでフロンティアリートの特徴というところをご説明させていただきます。一つ目が、スポンサーの三井不動産からの物件取得と運営のサポートを受けているという点で、2つ目がバランスの取れたポートフォリオと安定した収益基盤を持っているという点で、3点目が強固な財務体質という3点をこれからご説明させていただきます。で、1つ目ですが、三井不動産のサポートということで、三井不動産自体が、ご存知の方も多いと思いますけれども、国内有数の総合デベロッパーということで、基本的にはまちづくりをやっているという会社になります。で、今年グループの経営理念として、さあ街から未来を変えようという、ことでテレビコマーシャルとか、その辺もそちらの方で理念の方を語らせていただいているという形になります。あと、東京オリンピック・パラリンピックの、その街づくりパートナーという形のゴールドスポンサーにやってまして、その関係で、多分今日の午前中ですかね、日本橋の三井さんの本社をスタートゴールとした、オリンピック・パラリンピックの選手のパレードというのが行われております。で、事業としてはですね、上の3つですかね、住まいと商業施設とオフィスビルというのが、基本的な中核事業で、近年ですね、それの下にあるようなところに、事業を拡大してきているという形になります。我々フロンティアリート関係するところで説明しますと、商業施設はもちろんララポートとか三井アウトレットパークとか、あと、その日本橋っていうところでいくと、コレドの物件がいくつかあるというような商業施設を展開しているのと、オフィスビルももともと三井ビルとかいうところがありますけど、昨今は東京ミッドタウンという、シリーズで六本木から八重洲から日比谷から というところで展開しておりまして、まあ、そういうあの複合型の施設においてはかなり商業も入っているとまあいうような形になっています。あと左側にスポーツエンターテインメントってのがありますけども、こちらまあ2020年に東京ドームの方をまあ株式を購入してまあ子会社になっておりますので、まあ、東京ドーム事業をやるとともに、まあ、今年の6月か7月ですかね、あの船橋にララアリーナという、まあ、バスケット、あの千葉ジェッツがベースになるですね、アリーナをまあ竣工してスタートしてますけど、まあ、今後もいくつかそういったアリーナというのが計画しているというところで、まあ、この辺は商業施設と、まあ、あとでもちょっと出てきますけれども、あの関連性が深い。あと右側に PFI というのがありますけども、まあ、行政資産のまあ民営化みたいなところですけれども、まあ、昨今大型の公園についてのそのパーク PFI と言われるような事業っていうのが各地で行われてきてますけれども、まあ先駆けて我々まあ渋谷のまあ宮下パークですね、まあこちらの方の開発をまあこれ もう中心は商業施設とまあいう形で展開をしてきております。はい。で、その三井さんの、まあ、商業のところの部分に、まあ、少し特化しますと、施設数としてはこちら国内海外合わせて139棟というところで、延べ床面積でいくと約700万平米ということになります。まあ、700万平米って、まあ、ちなみに新宿のタイムズスクエアですか、高島屋さんのやつとかの延べ床で見ると160棟分あれがあるというぐらいの運営をしているというような規模です。まあ、そういった三井さんからフロンティアリートは物件提供ですね、基本でパイプラインと言われるところのサポートをまあ受けているのがまあ一番の特徴ですが、三井さん開発した商業施設をまあ要は入札とかではなく、まあ基本的には合理的な価格で我々の方がまあ購入をしているというところでございます。であとまあその買った後の運営というところで、まあ一番大事なのはテナントリーシングということになりますけれども、まあそちらを全面的に三井さんに委託をしているとともに、まああの資産自体の保全業務と、あとまあ結構商業施設ですので定期的にリニューアルとか行っていますけれども、そういった企画だとか実施なんかもサポートを受けているという形になります。これがその取得の実績のところのグラフですが、左に取得ソースリソースってありますけれども、まあ、取得価格今3647億円あるうちの、まあ、三井さんから2121億円ということで、まあ、58% ぐらいが三井さんから購入しているという、まあ、ような状態になってまして、まあ、それを都市別にこのグラフになってますけれども、まあ、大体買うときと買わないときと、まあ、そのリートのマーケットもあるのでありますけれども、まあ、平均するとまあ125億ぐらいの年間の取得額でまあ拡大をしてきているという形になります。で続きまして特徴の2つ目、バランスの取れたポートフォリオと安定した収益基盤というところでございますけれども、まずポートフォリオ、まあ、41物件あるわけですけれども、地域的なところを左のパイチャートに移してますが、首都圏で 53%、 それと中部、関西、まあ、中国、九州、沖縄ということで、まあ、基本的には名古屋、大阪、広島、福岡、那覇といったところの、まあ、地方の成長性の高い地方中核都市といったところに資産を構えております。で右側が物件タイプということでございますが、大規模ショッピングセンターが 43%、 中規模が 25% で、都市型が 22%、 底地が 10% 弱と、まあ、いうようなポートフォリオになっております。まあ、基本的にそれぞれ、まあ、また後ほどお話もできればと思いますけれども、それぞれのタイプで、まあ、結構その安定性とか収益性とか成長性とか、まあ、いうところに少しタイプごとに違いがありますので、まあ、それをこううまくうまいバランスで保有するというところで、一番分配金とかですね、まあ、いうところに関して皆様に貢献できるのではないかということで、こういったバランスの取れたポートフォリオを作っております。で具体的な物件ですけれども、先ほど申し上げた大規模ショッピングセンターというところでいきますと、イオンモール茨城、イオンモール名古屋ドーム前、夢ダウン広島というのは、当初のスポンサーだった JT さんの工場跡地に、まあ、商業施設として開設されたものが入っておりまして、そこのからの右はララポートの岩田、新三郷と泉というところで、これは三井さんの物件、かつ、まあ、アウトレットモールでイールマの物件と、まあ、いうのが、この大規模ショッピングセンターの、ラインナップになります。 で、中規模ショッピングセンターにつきましては、いわゆる食品スーパーとか、まあ、ドラッグストアとか、一部家電さんとか、まあ、そういったところを、まあ、中核とした生活密着型の商業施設と、まあ、いう形になってまして、こちらにあるところも、まあ、イオンさん関係、マックスバリューさんとか、あとマルエツさん、東急ストアさん、ヤオコーさんとか、まあ、そういった、あとサミットストアさんですかね、まあ、そういったところの、まあ、スーパーが中心となったような商業施設になってございます。で、都心型ですけれども、こちらはもう東京でいうと銀座、表参道、池袋、大阪だと心斎橋、名古屋で栄、福岡で行くと天神と、まあ、いうような、まあ、いわゆるプライムリッチ、ハイストリートと言われるようなポジションにある物件というところを保有しているというところでございます。まあ、銀座でいうと銀座グラッセっていうのが、名前変わっちゃってましたけど、まあ、プランタン銀座っていうのの横の横ぐらいにあるような物件になってます。で、底地に関しましてはいろいろあるんですけども、基本的にはそのホームスコーナーさんみたいなホームセンターとかコストコさんとか、まあ、そういったところが、まあ、建物を所有されていると、まあ、いうところに対して我々は底地を持って土地をお貸していると、まあ、いうような状態でございまして、底地だと建物の、まあ、いわゆる維持費だとか減価償却費ですね、まあ、そういったものを支払うということがないので、まあ、そういう意味では利回り的には非常に安定しているという特性がございます。これはまあ、それを分布にしただけの図なので、あれなんですけれども、残念ながら、一番北がこの首都圏の一番上にある春日部っていうのが一番北で、そこから先の北のエリアがちょっとないので、我々としては早くこの北の方のエリアを追加していきたいなというふうに思っています。で、次がちょっと契約形態的なところのご説明ですが、左上のパイチャート、マスターリースの契約で 64% と。いう形になってまして、左下その契約期間というのがありますけれども、10年超で 85% ぐらいとところで、かつ、まあ、真ん中の上ですねのテナントというところでいきますと、まあ、三浦さんとイオンさんというところで、まあ、過半を占めているというような、まあ、ところで、右上で、まあ、固定賃料比率となりますが 99% が固定になっていると、まあ、いうところで、まあ、基本的にはクレジットの高い会社に、まあ、長期固定で契約を結んでいるということで、まあ、景気変動とか個別の事業環境とか、まあ、そういうのに左右されないような契約形態を作っていると、まあ、いうことでございますが、昨今そのデフレからインフレになったといったところで、まあ、ちょっとその真ん中の賃料改定というところが現状でいくと改定なしというのが 64% ぐらい、かつ賃料改定までの期間というところが10年超で 40% ということで、まあ、今までは安定をとにかく求めてということでこういう契約を結んできたわけですけども、インフレになった中でいくと我としても、これも後ほど話しますけども、賃料成長みたいなところをやっていくにおいては、この改定なしというのをできるだけ減らしていく、でかつその期間も短くしていくというのを今一生懸命頑張って取り組んでいるということでございます。はい、で3つ目の特徴として強固な財務体質ということで、借入金は約1300億ぐらいと、まあ、いうところで、まあ、敷金保証金合わせて、まあ、1500億円ぐらいと、まあ、いう形になりますけれども、いわゆるローントゥーバリューというところで今 44.6% というところで、これを鑑定価格ベースにしますと 34.2% ということで、そういう意味では安定した負債比率になっているという形でございまして、かつ平均調達コストは 0.52%で、残存年数は、まあ、5年弱と、まあ、いうことになりますけれども、まあ、こちら、まあ、おそらく全体の J リートの中でも多分トップ5とか、まあ、それぐらいに入るような条件としては低コストな資金調達を行っていると、まあ、いうふうに考えております。まあ、そういったこともあって、右下に格付けというのがありますけれども、JCR で AA、R&I で AA-、スタンダードプアーズでシングル A プラスというような高い格付けを取得しております。まあ、こちらはまあ基本的には日本国債と同じ格付けになるという形になります。続きまして、ポートフォリオの取り組みというところでご説明をさせていただきます。まあ、他のリートさんも同じだと思いますけれども、まあ、とにかくまず第一にはこの運営の基本方針としては内部成長をとにかく強化するというところでございます。まあ、内部成長いわく、まあ、賃料増額をしていって収入をアップさせるというところに努力をするということ。で、2番目に外部成長でございますけれども、まあ、将来の、まあ、収入アップ、分配金アップというところにつながるような、まあ、物件の取得を、まあ、基本的にはスポンサー中心にやっていくということ。 で3つ目に関しましてはポートフォリオ強化に資する資産入れ替えということで、先ほど申し上げた内部成長があまり、まあ、そんなには期待できないと、まあ、いうようなあの物件でテナントさんとの契約の期限が来ると、まあ、いうことがあった場合については、今、まあ、不動産の売買マーケットは非常にいいので含み益もありますし、まあ、そういった中ではそういう物件は売却の方を選択をしまして、まあ、その代わりにそれで得た資金については入れ替えということで購入、不動産の購入をしていくと、まあ、いうことで、まあ、築年数の若返したりとかっていうことを、まあ、やっていきたいということで、そういったことを含めてこの分配金の安定と、まあ、成長と両方を目指していくというのが基本方針でございますが、その最近の取り組みということでそれをまあ少し実現しているものを書いてございますけれども、まあ、内部成長としてこの3月以降このイオンモール名古屋ドーム前というところでは 8% の賃料アップと、まあ、いうことを実現しております。また夢タウン広島は 3% の賃料アップというのをこちらも実現してます。で、資産入れ替えにつきましては今年クイーンズ伊勢丹杉並門というのを売却をしまして、その代わりに八尾港の相模原光が丘店と西大宮店という2店を5月と7月これは、まあ、あの購入するのに合わせて分割して2期に分けて入れ替えをさせていただいているという形で、少しキャッシュフローというかあのとこが先になるんですけれども、まあ、来年の8月にベルタウン丹波口駅前という京都の物件ですが、まあ、こちらは 123% の賃料アップということで、まあ、2.3 倍に賃料は来年8月から跳ね上がるということで、まあ、これはすでに契約済みですと。それからさらに先にはなるんですが、新サーバススクエアというところが28年というところで、まあ、これ再開発をする、これもちょっと後ほど説明しますけども、することで、これも 347% の賃料というか NOI のアップと、まあ、いうことが実現することが、これも契約済みですと、まあ、いうことでございまして、まあ、我々としては先ほど申し上げていましたように、1万円、後半から1万1000ぐらいというところを、まあ、このところ推移してますけれども、この28年というところの新サービスクエア、まあ、これで1000円強の分配金のプラスになりますので、まあ、それを込みまして、まあ、1万2000を超えていくような水準というのを目標に今運営しているという形になります。今申し上げたところのちょっと詳細なところをさらに資料として付けさせていただいてますが、イオンモール名古屋駅ドーム前は、まあ、まさに名古屋ドームの横にある物件なんですが、180の専門店と、まあ、イオンスタイルさんというところが中心となる大規模ショッピングセンターですけども、まあ、こちら、まあ、2026年までの契約というところを、まあ、前倒しで新しい契約にを締結いたしまして、それで24年間と、まあ、いうところで、まあ、賃料としましては、まあ、ベースで 5% のアップをした上に、まあ、あのイオンさんと我々資産を持っているところで、まあ、お互いにいわゆるその競争になる、なんですかね、そのプラスになるような活性化投資と、まあ、いうような、まあ、リニューアルに関するお金に関して、まあ、我々も投資をしてますので、まあ、それの分の賃料アップみたいなところも 3% 分をいただくことになっておりまして、まあ、合わせて 8% アップと、まあ、いうことになっています。でかつこれも先ほど申し上げましたけれども、そういう形になっております。で次の夢タウン広島ですけれども、こちらも泉さんというところが運営されているショッピングセンター、大規模ショッピングセンターで、まあ、泉さんというのは広島、まあ、最近は結構九州エリアでも展開をされている、まあ、非常に強い西日本で強いリテラーさんですけれども、まあ、そちらの、まあ、広島市中心部にあるかなり希少価値の高い、まあ、商業施設になりますが、まあ、こちらも28年までの、契約だったというところの部分を前倒しして24年間の契約を結んでおります。でこちらも賃料の 3% アップというところと、こちらにつきましては、賃料改定条項を5年に1回というところで設けさせていただいているという形になります。で次ですけれども、入れ替えについては、クイーンズ伊勢丹っていうところは、官邸の利回りでいくと 4.4% という利回りで売却をしまして、価格としては47億円というところで、その売却益っていうのが、まあ、約13億出たというところで、まあ、そのうちの10億円は内部留保をして、残りの部分を分配金の方に上乗せさせていただいたということをやっております。で、購入した物件は、さっき言ったように八尾港さん、まあ、非常に埼玉中心に今、あの東京にもだいぶ進出してきてますけども、非常に強いリテーラーさんですが、まあ、こちらの方が、運営されている物件を官邸利回り 4.6% と 4.5% と、まあ、ところでそれぞれ20億25億円ということで購入させていただいております。まあ、こちらも、まあ、あまり開示はしてないんですけれども賃料改定条項だとかあと売上倍とか、まあ、そういったことを盛り込ませていただいております。で続きましてベルタウンという先ほど、まあ、京都に決まる、これはまあちょっと驚かれると思いますけれども、来年の、まあ、8月に期限があるというところで、まあ、去年からですかね、ちょっとその新しいテナントさんも含めて入札をやっておりまして、そちらの中で、まあ、この既存の松本さんというか、スーパーさんが、まあ、ぜひ継続されたいということで、まあ、一番札を取られたわけですが、まあ、現状の1億7000万という年間賃料に対して、まあ、3億8000万ということで、もう倍以上の新しい契約に締結させていただいたという形で、かつこれも京都市の CPI 消費者物価指数に連動する賃料改定条項を付けさせていただいたという取り組みです。と最後に心斎橋スクエアですが、まあ、場所は右下の地図にありますように御堂筋に面した、まあ、プライム立地にございますけれども、こちら今現状写真にあるようにバーバリーさんとヒューゴボスさんというところで、まあ、割と低層の建物が建っているんですが、まあ、来年早々にこちらの契約が切れるということで新しいテナントさんといないかということで探し始めた中で、まあ、三井不動産の方に我々としてはこの建物部分をこの3月に売却をしまして、で我々は土地を保有したまま保有は続けるということで、で三井さんの方で、まあ、来年この2つのテナントさんが抜けられた後には建物を取り壊して新しい建物を開発で新しいテナントさんを、まあ、誘致してくると、まあ、それが出来上がるのが2028年と、まあ、いうことになりますけども、まあ、そこで今もう内定しているテナントさんとの賃料が、まあ、今のそういう意味ではテナントさんよりも、まあ、かなり大幅に賃料がアップするということになってますので、まあ、我々土地を持って、まあ、土地を貸している立場でありますが、三尾さんからもらう地代というところで上にあります想定の愛で、まあ、14.3 億円ということで、これも4倍ぐらいに、まあ、今現状のテナントさんからいただいている、まあ、賃料から跳ね上がると、まあ、そういう取り組みをさせていただきました。で最後に、まあ、ちょっとサスティナビリティということも簡単にですけれども、左上が、温室効果ガスの削減目標ということで、一応2019年比、2030年でマイナス 30% という目標を掲げさせていただいてまして、まあ、基本的には省エネ投資ということで LED 化だとか、まあ、そういうことをいろいろやっている中で、まあ、現状2023年では、まあ、16% ぐらいのところまで進んできているとまあいうような状況。あと環境認証につきましては、まあ、これも J リートさん、まあ、どこも取られてるところですが、グレスビーと、まあ、いう環境認証につきましては、フォースターズと、まあ、いうところを、まあ、数年続けて取得させていただいているのと、あと、まあ、DBJ さんとかキャスビーとか言われる、まあ、いわゆるグリーンビルディング認証みたいなものがあるんですが、まあ、こちらにつきましても、まあ、我々が保有する全物件の延べ床に対して、まあ、91.4% ぐらいのグリーン、ビルディング認証を取得していると、まあ、いうところでございます。ちなみに情報開示につきましてはですね、ESG レポートというのを毎年発行して、ホームページに載せさせていただいておりますが、ちょうど、今年分が先週アップされてますので、もしご関心がある方がいらっしゃればホームページの方でご覧いただければというふうに思います。私からのご説明は以上となります。
ありがとうございました。
ここまではフロンティア不動産投資法人 IR セミナー、証券コード8964、フロンティア不動産投資法人、お話は三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社代表取締役社長の横地重和さんでした。ありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。
フロンティア不動産投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8964、フロンティア不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。